昨日今日と2日間にわたって、悔い改めセミナーが続いています。本当に昨日も素晴らしく激しく、ハレルヤ、なおちゃんがここにいて今びっくりしましたけども、おめでとうございます。はい、10日前にベビーが生まれたばかりのママが、ベビーにもそのうち会えると思いますが、いらっしゃいました。でも私たちは、のぞみちゃんがね、生まれたことを喜ぶだけではなくて、今日私たちが新しく生まれることを一緒に祝っていこうではありませんか。本当に、シオンチャーチの皆さんと一緒にこの礼拝を捧げ、そして今日は駒場泉先生をこの礼拝でもお迎えできることを心から喜び歓迎したいと思います。そして使わせてくださった主の皆をご一緒にあがめ、今ありましたね、勝利者なる子羊、イエス様はすでに十字架で、今日はよみがえりの主の日ですね。今勝利者のね、正吾君が、昨日もそのこと祈りましたよ ね、来ましたけども、でも私たちはイエス様が一人で勝手に勝利をしてくださった、だけでなく、あなたも一緒に勝利を得るものになってほしいと黙示録の夏の教会に語られました。私たちも一緒にこの勝利を高らかに掲げてほしいと。でも私たちには罪にとどまっている後ろめたさとか恥ずかしさとかがあって、またそれをサタンがついてきて、私たちはそれを高く掲げていけない私たちが昨日今日までいたとしても、今日から変えられていきます。感謝を持って、そして御言葉をご一緒に受けていきたいと思います。それではこの場、泉先生お迎えしたいと思います。拍手を持ってお迎えしましょう。
ハレルヤ、皆さん祝福します。今日本当にポスター撮りに来ましたでも今日すごい戦いがあったんですね。なんか今日は恵みの日だと私は確信します。実は8時に目覚ましをしたんですけども、目覚ましがちゃんと鳴ってったはずなんだけど、見たらね、鳴ってったはずなんだけど、私は聞こえてません。私すごく敏感なんですよ、霊的な夜中もちゃんと夢の中で神様から語られるから、必ずベッドの上にはメモとノートがあるんですね。それ寝ながら書くんですよ私は。その癖があるからすごく敏感なのに全く聞こえなかったんですよ。それでパッと目が覚めてみたら9時15分だったの。うわーと思って、素顔ですっぴんで歯磨いて、それで顔を洗いました。顔を洗って走ってきたんです。それでもう足がフラフラになっちゃって、こう電車の駅で迎えに来てた方が手がかかってきてるから、あと2階の2つの駅で降りるからごめんなさいって言ってね、それで降りて、それでも走ってもう こっち来た時足が震えちゃってフラフラしてたんですね。ところが立ってみんなで挨拶しましょうっていうのに立ってられないわけよ。だから皆さん座って挨拶してごめんなさい。でもそういう状態だったんです。でも皆さん今日皆さんのその教会に打ち破りが必ずあることを私は信じてます。今度皆さんのその人生の中にも、これからの信仰生活の中でいろんなその変化があると確信します。昨日私夜中 の4時半ぐらいまで主と共に交わりしながら祈ってたんですね、この教会のために。でも神はこうおっしゃったんですよ。言っていいのかな、なんか困ってるみたいでなんか嫌なんだけども、先生のことを神様がね、誠実な方だって言うんですね。しもべは誠実だよ、私好きだからね。でそれで本当に神様が素晴らしい誠実だと、なかなか誠実だって言う人を言う話を聞いたことはあんまりないんです、正直言って。愛してるしもべだとかそういう話を聞くけれども、誠実だとかね、そういう話はあんまり聞かないんですけども、本当に昨日誠実な人だとそういうふうにおっしゃいました。祝福します先生。 真正面に誠実で言ってください。ちょっとメガネ状態、私のカバンの中に、うん、目が見えないから。皆さん、イエス様信じてますか？イエス様愛しますか？皆さん、イエス様を、神を愛するんであるならば、戒めを守ることですね。皆さん、戒めを守るということはどういうことですか？皆さん、神の戒めは御言葉しかありません。アメンですね。いくら先生が聖地でも、先生が聖書以外のことを言ったら異端です。アメンですか？じゃあ皆さんは本当に聖書そのものが神であって、御言葉そのものこそが神様の教えなんです。それが律法であり、真理であり、真実なんですね。アメンですね。皆さん、今日は皆さんとちょっとね、簡単なそのメッセージ、今日初めて私と会った方が結構いらっしゃいますね。もしよかったら手を挙げてみてください。私は初めて泉先生会ってると結構いらっしゃいますね。私と会ったことありますか？ないですね。なんで手を挙げてくれないの？昨日見たの？皆さん、ちょっとだけ私が証しをしたいんですが、私は1980年度に日本に来たんです。それで元韓国で三流歌手だったんですよ。だからこう見えても歌手だったのよ。テレビに出てない歌手、だからテレビに出てない歌手、なんかクラブとかで歌う歌手いるじゃないですか。そういう歌手だったんです。でも日本に芸能人として来て、赤坂の水商売に入ったんですよ。なぜでしょうか？歌手より水商売が儲かるからです。だから金儲けしたくて私は日本に来たんです。私はものすごい貧乏だったんです、うちがね。それで父が私の4歳の時に亡くなって、母は私が6歳の時に他のもうそんなに金持ちじゃないんだけども、普通の公務員の人のセコンドになってしまったわけなんですよ。奥さんがいるその人とね、一緒に住んでしまって、それで私たちはそういう呪われる賭けだったんですけども、その上にまだ貧乏だったんですよ。だけど私は日本に来て 3ヶ月後に私はイエス様を信じるようになりました。それ東京中国院教会という教会を変えたんです。その理由は何かってすると、イエス様信じ、イエス様信じるんじゃなくて、教会を行くと金銭的に祝福されると。だから教会に行くとあなたね、金儲けできるんだよって言われたから行ったんです。だけど当時は、80年代の当時は東京中国院教会四谷にあったんですけども、これよりちょっともう広いちょっと教会だったんですけど、 70% が水商売だったんですよ。だから 70% 以上がね。だから皆さん、よくご存知の通りに、テレビでなんかタクト金山って言って、その神社になんか油撒いたから、今なんとか今出入り禁止されてるニューヨークのそのお医者さんいるでしょ。人のお母さんが권さんなんだったけども、人が麻布十番から始めた教会が東京中国院教会なんですよ。だから彼結構ね、お母さんは一生懸命だったんだけども、彼はそういうちょっとね、土地を踏んでしまったんだけど、だけど本当に正直言って信仰っていうものはこういうものなんですね。これ皆さん説教としながらからよく聞いておってくださいね。私は本当にイエス様を信じるというより、金儲けしたくて、じゃあそしたら何でも拝むわと思う感じで、じゃあ本当にね、私はもう韓国で金儲け、日本に行ったら金儲けできるからって言って、巫女にその150万ウォン、当時150万ウォンだったら、今時1500万とか2000万ぐらいするお金で、ちゃんと巫女のちゃんか役払いをして、それでね、なんか侮辱って言ってね、なんかそういうものも持ってきたんですよ、実は。金儲けしようと思って、日本行って金儲けして、いいカモ見つけて金儲けしようじゃないかと思ってね。ちょっと言葉がきついかもしれないんだけど、うちらの世界はこれでも普通です。だからそういう世界だったんで、本当にね、教会に行ってイエス様を信じるっていうよりも、私たちが教会に行って信仰生活をして、信じます信じますって言えれば救われるって、私たちはそういうふうに学びました。正直言ってほとんどの人たちがそういう学びをしてたんです。 でも中国業界というほど悪口言うわけじゃなくって、あの当時私たちに悔い改めなさいとか、淫乱姦淫起こしたらいけないとか、タバコ酒飲んじゃいけないとか、そういうことは一切言ってません。でもしよそから講師が来たら、うちの業界は水商売が多いから、淫乱姦淫の罪とかお酒飲んじゃいけないとか、そういうこと言わないでくださいって言ってったぐらいなんだから。それで1年前に私が福牧師に会ったことがあるんですよ、中国人業界のね。そして韓国からよいど中国人業界でこれ指揮してた人なんですよ。だからソウル大学の音楽ちゃんと出てるオペラ歌手だったんだけども、ニューヨークにいるチヨング牧師っていうマナタンでノボデンド知ってる人がいるんだけど、その人と同級生だから、先生私の友達が呼んでくれたから日本に来ました、会いましょうって言って、その 福牧師と会ったんですね。それで私がこういうこと言ったんです。いや昔ね、私たちが教会って言った頃、私区域長とかね、もう地域長とかそういうのもやってて、何十人も下に行ったんだけどさ、お店クラブオープンしたらオープン恋愛したんだよねって言ったのよ。先生連れて行ってねって言ったら、そしたらね、今考えてみたら酒ばったくさん飲んで地獄行けっていうことと同じじゃないのって言った。先生今もやってるようちなって言うのよ。なんだお前って言ったんだよ私が。それで酒売ってそれでバンバン酒売って地獄行けっていうことじゃないの、それでも教会かって言ったら、いや、そしたらその彼が言うのが、いやうちら組織ですって言うんですよ。ジョークでね、そのぐらい、教会を悪口言ってはいけないんだけども、韓国の教会っていう中国人業界のそこでは私はそういう学びしかなかったんです。それで、カラデアの6章の御言葉によって、何を植えれば植えるものによって得るっていうことをよく言われたんですね。だから、あなた方が何を植えるかによって、その植えたものによって得るっていうことで、金をたくさん植えればたくさんもらえるということだったわけなんですよ。だからもう一生懸命中一献金して、一生懸命感謝献金して、それでずっとね、封筒があるわけよ、こうやって差し込んであるのね。そしたらわざわざ人のね、まだ私となんかライバルみたいなをする女の子たちいるじゃん。その人たちの自分たち献金のふっと見たら、例えば100万円したと、いいかも見つけたなと思ったら、私は110万円したりね、そういうこともしたこともあります。だからわざわざそれを見せたと私は今も感じてるんですね。だから皆さんね、そういう育ち方をしてて、私は本当に15年間熱心だったんですよ。教会に熱心でやって、本当にもういろんなことをやったんです。酒を飲むわ、博打はするわ、本当に男遊びはするわ、もうホスクラブは行くわ、本当にね、クラブ、私がクラブのオーナーにまでなって、いろんなことをやりながら、酒にこんなに酔っぱれても、私は日曜日は必ず教会行ったんですよ。なぜ？日曜日、終日守らないと神様の怒りが来るって言われたんで、何か次の週になんか儲けなくなるかなと思っていたんですね。実は正直そういう気持ちだったんですよ。それで、もしその週に私が教会寝坊しちゃって行けなかったら、その週に何か悪いことが起きるでしょ。そしたら、いや教会行かないか、神様に怒られたのかなと、こう本当に拝み屋みたいな、そういう信仰生活をしてたんですね。だから15年間そういうせっかちをしてきて、本当に私たちは罪に対して、気に対してあんまり教えてもらったことがありません。だから未だに私は教会嫌いです。だからいつも私はインターネットでも言うんです、これを。まあ、教会で私は変に育ててもらったから、私は正しく教えなきゃいけないと私はもう訴え続けてるんですね。でも、本当に私は正直、あなたこれが罪だよって言って教えてくれて、恵みに導いてくれたら、早く私がね、方向転換したかもしれません。私は水商売が嫌で、いい鴨を見つけて、弁護士を見つけて、私はセカンドになりました。それで弁護士のセカンドになって、うちの娘を一人授かりました。その時私はね、子供のためにも一生懸命教会に行ったんです。それでいろんなこともやったんです。それで教会も建てたんです、父は。私が和地堂に教会もね、焼肉やって、クラブもめんどくさいからやめようと思ってクラブを売って、それで焼肉をやったんですね。それであれ2億円の焼肉屋だったんだけど、バブルが弾けちゃって、そう、もう赤字続きになっちゃって、家賃がもう250万円ぐらいの家賃払わなきゃいけないから、最初は神様はこれうまくできたら私が町田に教会行く作ってあげるからねって偉そうに言ったんですよ。 あの当時松戸から東京まで、あの新宿までもう1時間以上かけて人たちが来るわけよ。だからあの私があの市川っていういいとこなんですね、あの東京とあの警戒線で。それであの金持ちの場所があったんです。そこでドーンと偉そうに赤坂からもう遠くに離れて、民商売から離れようと思って、そこに作ったのがあの間違いだったんですね。赤坂に作ればあの失敗はしなかったはずなんで、酔っ払いみんな連れてくるからね。でも離れようとしたのが間違ったわけ。それで失敗しちゃったんですよ。それであの結局その店を1年以上家賃だけ払っているのに、マイナスプラス家賃マイナス家賃マイナスで大変だったわけなんですね。だから神様、これを売ってくださいと。売ってくれないの。半分持って行って、あの売ったら半分あげますって言ったら売ってくれないので、1年間祈って、1年間毎月あなたあの家賃、あのマイナスの家賃払ってみてください。だからあのオーナーは全部戻して、それであの出てくださいっていうのよ。私が辞めるって言ったら、それってそれ全部戻すのに、元の方に戻すのに3500万円かかるわけ、うん。だからじゃあそしたらあの神様、これ売ってくださいって言ったんですよ。そしたら元に戻すお金3500万円で売ったんですね。あのそれであの売ってくださいと、それで全部持っていけって言ったんですね。そしたらその後1週間後にあの焼肉が売れたの、本当に。それしょうがないじゃない。だ神様と約束したんだから、知らないよって言って、これしたくてもうしょうがないわけよ。だそのままボーンとね、お金渡して、教会に渡して、町田に教会作ってちょうだいって言ってね。それでその町田に教会ができたものがあの今町田あの中国院教会なんですね。それで私は東京中国院教会では町田市政殿を作った茶平行執事って言ったら今も神話なんですよ、うん。私の顔は知らないけど、あの茶平行執事って言ったらみんな知ってるんですね。あのドーンとお金出して作ったから、すごい財閥だと。長寿運牧師なんかはお母さんが、私がすごい財閥の女だと言ったんだって。お母さんが、そのお母さんも御所場やってた人だから、いや財閥じゃない。その時あの本当に金、あのあんまりないお金だけども、その時にはちゃんと神様と約束したから、それをあの捧げたわけなんですね。その次にうちの娘を授かったんですよ。娘を授かったんだけど、娘の名前を恵みにしなさいと言われたんですね。それで私はある日、あの時毎日蒼天祈祷会って一生懸命祈ったんですよ、私なりに。それでいい子ください、いい子、優しい子くださいって、女の子くださいって言ったら、恵み、名前何にしますかって言ったら、恵みだと、そういうふうに言ったんですね。ところがうちの旦那酔っ払って帰ってきて、あーって言うの、お前がいじめだから、この子恵みにしろって言うんだよね。だから、ああ神様、酔っ払いにも働くのかなとそういうふうに思った時もあったんですね。だけど父は本当に娘が生まれて、ある日私は教会に本当に弟子になったんですよ。だけど周りの人はみんな何々のセカンド、何々のセカンド、何々のセカンド、みんな子供を持ってる人、みんなそのグループがいるわけよ。だから私昔あの별나라왕비、韓国語で별나라왕비って言われたから、星の国の王妃、あの王妃様って言われたんですよ。知ってます？星の国って夜中でしょ、夜中の王妃様、うんうんうん、理解できる？夜中のその、あの夜のその、あの、か、あの、なんか日本では夜の帝王っていうでしょ。だけど夜の王妃、私は、うん。だから昔私が酔っ払ったり、赤坂歩くと役者の親分も、あ、会長酔っ払いましたねって言ってね、逃げるんですよ。そのぐらいコラーから始まると、もう本当にもう赤坂が静かになるぐらい、そのぐらいね、手に負えないほどのその女だったわけなんです。だけどあの神様がある日、あの、ある執事を通して私にテープ一枚をだったんですね。茶執事、あなたこれちょっと聞いてみて。すごいことあるよ。って言うのよ。私たち本当に教会生活を、信仰生活をね、一生懸命して教会に従えば私たちは導かれると、私は本当に 100% 私その時に信じました。だからこそ私は博打はやるわ。酒は飲むわ。本当に、うん。あらゆるほどの、あの、その、あの、罪に対して私はね、そういうふうに、あの、わからなかったんですよ。ただ、皆さん、仏教に行く人とか、あの、そういう、あの、人たち、みんな、世の中の生活に対して、それを罪だとは今思ってませんよね。それと同じように私たちも宗教のその同じ、一つの同じだと思って、私はその信仰生活をしてたんですよ。でもある日、あの牧師の、ある韓国人の牧師のそのメッセージがすごかったんですよ。もし私が子供がいなかったら、そのメッセージ、いや私は神様見たことないから、もう天国に、天国か地獄にあるかどうかわかんないから、もう死ねば、もう知らないわ、と言うかもしれない。 でもあなた方の罪、あなた方の先祖から代々流れている罪によってあなた方の虚しい行動によってあなたが走っていると、その罪によってあなたの子供たちにもその罪が流れて子供3、4代が呪いにかかられているっていう、そのメッセージだったわけなんですよね。だからあなた方の親とか先祖の死に方とか、その生き方をよく見なさいと、それで自分が鏡として自分を見なさいと、そういうふうに言った時に恐ろしかったんですよ。なぜならば、うちの母方、父方の彼女、生き方をそっくり合わせて私が今やってるから。うちのお父さんは本当に金持ちだったんだけど、親の財産全部なくして、こじきステントになって自殺して死んだんですよね。で、酒は飲む、女ばくじはするわ、遊びはするわ、本当にね、すべて世の中のその悪いことはみんなしてたわけよ。で、うちの母は、お父さんが亡くなってすぐなんかよそのそのセカンドになって因難会員の罪を犯すわ。それをプラスアルファ私はまだ本当にね、同じことを私がやってるわけなんですね。その自分を見て、いや、この子はどうなるんだと思ったんですね。まだよちよち歩きしてる1歳の子に、この子はどうなるんだと。だけどうちのその文化がこういう文化だったんですね。子供がちゃんと言葉がちゃんとできるようになったら、パパから手がかかってきた。パパ、子供が自分が恵みって言えないから、チュチュってチュチュって言ってたんですけど、チュチュのうち遊びおいで、チュチュのうち遊びおいでって言うんですよ。夜ちょっと実家に帰ろうとしたら、夜中言うんですね。パパバイバイ、明日まだ遊びおいで、チュチュのうち遊びおいでって言うんですよ。だから、パパは遊びに来る人だと思うわけ。あ、彼女の文化としてはね。だから、そういう文化で育てられた子供は今度どうなりますか。でその時に私が訴えたんですね。神様、私は私のこの人生を私は終わらせたいから、私はこの水商売をやめて、こういうふうに子供と一緒にね、静かに暮らしたいんだと。だから神様は私の罪を流さないように、悔い改めるということで、悔い改めなさいって言われて、その時から悔い改めが始まったわけなんですね。じゃあ、それで私は本当にね、悔い改めてうちの旦那とまで別れて、それで、実家に戻して、それで離婚するっていうのも戻して、それで私はアメリカに渡って、それからアメリカに渡って今年で23年なんですよ。それからずっと神様が今まで導いて、アメリカで8つの教会を開拓して、それでいろんな様々なことがあったんだけども、その悔い改めが始まって、それで今度次は4年後には、5年近くなった時に、日本にまだ戻されて、それで旦那がちゃんと1年前に前の奥さんとちゃんと別れて、それで前の奥さんに捨てられたんだ、結局ね。別れたんじゃなくて借金だらけになっちゃって、それでちゃんと戻して、それでその旦那を今の旦那としてくださったわけなんですね。それその旦那をくださって、また牧師になって、アメリカでまた戻って、それで牧師になって、それで戻ってきて日本で開拓しているうちに、うちの旦那がまた始まったわけなんですよ。前の奥さんが訪ねてきて8年が過ぎているのに、ちゃんと戻っていらっしゃいと、すべての罪許してあげるから戻っていらっしゃいと言い出したと。だから私に、あなた牧師になったんだから、私を選挙士として送ってくださいと、その家族を救いたいからって言って、私はまだ離婚されたんですよ、結局。それで今離婚されて今10年近くなるんですね。だから本当に神様を恨みたいぐらいなんですよ。なんであいつがあんなハゲ頭くれて、それで私があれちょうだいって言ってないのにまだ取っていく、何、私が動物じゃあるまいし犬じゃ猫じゃあるまいし、ちょっとくれたり足したりくれたり足したりするんですかって言ったんですけども、私の今の人生はそういう人生なんです。でも皆さん、私がこれを私の人生に対して皆さんにちょっとした証をした理由はこれなんですよ。皆さん、今最近多くの方々がイエス様を信じれば救われると言われるんですね。皆さん、みんなそういうふうに、みんな教えてもらったし、皆さん自身もこういうふうに信じてますよね。アメンですか？違う？信じれば救われると言われなかった？信じれば地獄行くと言われた？違うでしょ？信じれば救われるってみんな言われましたね。その根拠はどこから来るかっていうと、ローマ人の手紙の10章10節だって言うんですね。人は心で信じて、きっと、じゃあローマ人の手紙ちょっと開いて読んでみてください。ローマ人の手紙の10章を見てください。時々日本語がなんか出てこなくなるから。じゃあ、10章10節だけ読んでください。せーの、 指導は心で知って祈祷に問いられ口で救われるのです。アメン。これを根拠でほとんどの人たちが信じれば救われる、信じれば救われるって言うんですね。皆さん、皆さんもよくご存知の通り、ヨハネの福音書の3章16節にはイエス・キリスト愛だから、あなた方が信じればその方に永遠の命を得るって言ってるわけなんですね。でも皆さん、その3章16節には必ず条件があるんですよ。でも皆さんはその条件に対して、皆さんはほとんどの今先生たち、ここはどうか知れません。だけどヨハネの福音書のローマ人の手紙のこう差しといて、ヨハネの3章16節を見てください。今日ちょっと聖書を探しますので、もしできればここに写してもいいし、ちゃんと聖書を読んでください。じゃあ3章16節、じゃあ一緒に読みます。せーの。アメン。ほとんどの人が律法学校の子供も今みんなそれを覚えてますね。でも皆さん、信じれば救われるって言うんだけども、その同じヨハネの三章の一番下の36節を見てください。じゃあ同じヨハネの福音書の3章36節を読んでください。せーの。もう一度読んでください。せーの。
御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。
皆さん、ヨハネの三章中六節は条件としては36節の条件があるんです。皆さん、本当に御子を信じるんであるならば、御言葉に従わなきゃいけないわけなんですね。アメンですか。御言葉に従わない人はどういうことになるかって言ったら、神の怒りがとどまるって言うんですよ。だけど、いつも教会では、ヨハネの三章中六節、神は愛だから、雨愛だから、信じればみんな救われる、信じれば救われるって言って、50% の今、バーゲンセール、職員が多すぎるんですね。うん。デパートのバーゲンセールじゃあるまいし。神はイエス様は何ておっしゃったんですか。マタイの福音書の5章17節に、私は律法を成就するために来たんだと。アメンですか。律法を廃棄するためじゃなくて、成就するために来たと言ってるわけなんです。旧約も新約も完璧にイエス様を通して成就するわけなんですね。皆さん、もしあなた方が律法に対して皆さんが守らないんだったら、神の怒りがとどまると言ってるわけなんですよ。なのにもかかわらず、ローマの 手紙の中心の出説に、信じます、信じます。口で告白して、信じれば救われるって言ってるから、信じます、信じます、信じますって言えば、救われるっていうほど、1割の信仰をそういうふうに今まで伝える人が多すぎるんです。でも皆さん、背景をよく見てください。ローマ人を書いた、その使徒パウルのその背景。当時の背景をよく見てください。当時、ローマでは福音を述べ伝えられたら、あなた、お前、イエス様信じるかって言ったら、うんって言ったら、これですよ。これを、命をかけて、はいって言ったことなんですよ。皆さん、今、命かけてるの？正直言って。信じます、信じますって、口だけで言って、ここでもないくせに、ここで命かけられるわけじゃないじゃない。なのに、信じます、信じますって言って、それで、わ、私は救われた。そういう1割が多すぎるんですね。まあ、こっちは違うと思うんです。これは韓国で私がいつもわー言ってることなんで。じゃあ、そのローマ人の手紙の出所の上に、こういう条件があるんですね。じゃあ、旧説、出説をもう一度読んでください。じゃあ、ローマ人の手紙の旧説、出説、せーの。
なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で、
じゃあ、出世すまで、せーの。アメン。じゃあ、皆さん、ここを見ると、イエスを主と認められなければ、あなた方が信じるっていうことができないって言ってるわけなんですね。じゃあ、イエスを主と認めるっていうことはどういうことなんですか。第一コリントの12章の3節には、こういうふうに書いてあるんです。 第一グリンドの中二章の3節読んでください。その後ろに第一グリンドがあるから、その第一グリンドを見てください。じゃあ第一グリンドの中二章の3節には、イエスを主だという人はどういうになるかっていうことをちゃんとこういうに書いてあるんです。じゃあ第一グリンドの中二の3節、せーの。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語るものはあたりもイエスは呪われを呼ばず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできません。
アメン。皆さん、口から主です、主です、主ですって、いくら口で言っても、あなた方が内側の聖霊によらなければ、イエスは主です、私が主人ですと言えないということなんです。アメンですか？皆さん、イエス様はあなた方の主人でありますか？アメンという人、もっと大きい声で、イエス様があなた方の主人ですか？なっしゃ、イエス様が主人だったら、あなた方は主人の言う通りにしなきゃいけないんですよね。じゃあ、そしたらトイレ行きたいとき、イエス様、主人様、私トイレ行ってもいいですかって聞いた人いますか？私、うんこしたいんだけど、イエス様行っていいですかって聞いた人いますか？違いますよね。主人というものは私たちは、本当にあの人の従い、あの人の言う通りに従わなきゃいけないものなんですね。昔、奴隷というものは、その主人の所有物なんだから、殺しても何しても構わなかったわけなんですね。私たちが、イエス様が主人だっていうことは、こういうことなんですよ。だったら、あなたたちが食べることも、起きることも、生きることも、すべてが主人の支配にしよってやらなきゃいけないわけなんです。アメンですね。でも、ほとんどの人たちがイエス様が主人だって言いながら、あ、口では主人。もう、私の人生は全部任しますって言うけども、私の旦那は任せない。息子は任せない。教会は任せない。自分でちゃんと、自分が自分をコントロールしながら、未だにイエス様が主だっていう偽りの信仰を私たちが、ほとんどの人たちが持ってるわけなんですよ。だからこそイエス様が来た時に、人の子が来た時に、あなたの内側に私がいるかを見るっていうことが、信仰があるかを見るっていうことを言ってるわけなんですね。イエス・キリストがあなたの内側にあるっていうものが信仰だって言われてるわけなんです。じゃあ第二のコリントの通算書古説には、信仰を聖書全体として一言で書いているものがあるんですね。皆さん、すべて全部忘れても、この一言だけは皆さん死ぬまで覚えておいてください。じゃあ、第二のコリントの中三章の五節。じゃあ皆さん、これだけを本当に暗記して、本当に毎日毎日吟味してほしいんですよ。じゃあ一緒にお読み出します。せーの。あなた方の信仰は何かって言ったら、イエス・キリストが内側に留まるっていうことなんですね。そして、あなた方の内側にイエス・キリストが留まらなかったら、あなた方は捨てられたものだって言ってるわけなんです。アメンですね。じゃあ、そしたら、イエス・キリストに従って、イエス・キリストの指示のもとにあなたたちが生きなきゃいけないわけなんです。ちょっと私の話、ちょっと偉いと思わないで私の話を聞いてください。私はいきなり旦那と別れると言った時に、神様が淫乱姦淫の罪を犯せなって言って、それで私にアメリカに行けって言って、それで私にマダイの福音書の中級書の言葉をくださったわけなんです。それで私、ハワイに、誰も知らないところにハワイに行ってしまったわけなんです。ただそれから私の人生は変わりました。いまだに私は神様の御声に従って生きてます。あっち行けって言えばあっち行く、こっち行けって言えばこっち行く。本当に不利な条件もあったし、本当に罵られるってことも多かったわけなんです。日本に戻る時も、311の事件があった時に日本に戻されました。ボストンで本当にね、若いあの子供たち、若い大学生とか若者、ハーバード、MIT、高大のそう有名な博士たちを育ててたんですね。だから彼らは本当に立派なんですよ。だけど本当に立派に育ってて、今教授が6人もいるんです、私の手元には。それで韓国の有名な教会のミュージシャンとか、アメリカの有名な教会のミュージシャンは、私が育てた子が結構いるんです。それで私がアメリカで授業料払ったりして、あの子たちは私はみんな母親だって言ってるんですよ。だからこんなにボロクソ言っても、韓国であの人認めるっていうことは、あの子たちが有名になってしまって、あの子たちを育てた人だって、ただ素晴らしいじゃないって言って、それから始まったことなんですよ。だけど、なんで私がここまで従わなきゃいけないかっていうと、神の御声が聞こえるからわけなんですね。 皆さん、最後の時代、最後の時代、これから主の時代が来る。それからまだ666、まだこっちにチップ入れたり、こっちにチップ入れなければ、物を買わない時代も来るかもしれないと。皆さん、そういう時代が緊迫していると、皆さん、ご存知だと思うんですね。知ってます？ここにも和田先生が教えてました。じゃあ、そういう時代が、本当にね、近づいてくるらしいんですよ。マダイの福音書の24章を見たらね。でもマダイの福音書の24章を見たら、私に神様が髪の毛一本も私たちにこれを汚すことできないようにさせるっていう神の御言葉もあります。これはなぜでしょうか。羊は牧者の声を聞こえるんです。アメンですね。あなた方本当に神の子供であるんだったら、神様のその導き、神様の声を聞くはずなんです。アメンですね。それはただ声で聞くだけじゃなくて、聖霊様が私の内側にあるんだったら、御言葉を通してでも、環境を通してでも、それからもう本当に明確したのは声でも、もしかしたら幻でも、あるいろんな方法で神はあなたたちを守るはずなんです。アメンですね。エンドタイムと無用姉の黙示録は脅かしの 本じゃありません。神様の優しい優しい愛なんです。こういう時期が来るんだよ。その時あなた用意しなさい。こういうことを教えてくれるものが、ヨハネの黙示録なんです。だけどみんなこと脅かして、何、666が来るわ、何が来るわ、そういうなんかいろんな脅かしが来る、の先生がいるんだけども、それは間違い。ただしあなたたちが印として、あ、こういうことが来たら必ずこういうことが起きるんだなっていうことを、必ず神様がこういうトントントントントンと教えてくださったのが、ヨハネの黙示録なんです。ですから皆さんはその時期に対して聖書にもマダイの福音書の24章にはいろんな飢饉があり戦争がありそれからいろんなことが起きると必ず主が近づいたとだけど全世界に福音が伸び伝えられたらもう近づいたんだよとそれでイスラエル一軸の木が柔らかくなったら来るよとイスラエルの人たちがイエス・キリストを受け入れるようになったらもう目の前にいるよということを信じなさいとそういうふうに言ってますでもお前らだから目を覚ましてちゃんと祈りなさいと言ってるわけなんですね。なぜ？牧者の声を聞こえるように。アメンですね。さっき皆さん私が第二のコリントの中3章5節を言いましたね。イエス・キリストがあなたの内側にあることが信仰だと。イエス・キリストがあなたの内側にあることはどういうことですか？イエス様はこの自身がそのままバンと入るわけじゃないよね。イエス様は何て言ったんですか十字架に釘刺されて血も一滴も私たちの鍋に流しましたその後復活しました復活した後何て言ったんですかヨハネの福音書を見ると私が行ったのが行くのがあなたたちには益だよとなぜ私が聖霊様聖霊の神を送るからって言ってるじゃないですかだからこそその時はイエス様は一人だったんだけどご自身が霊としてくるから神は霊ですから礼拝する者が真理と誠を持って礼拝しなさいって弓が一人一人の中に入って今はあなた自身たちが第三テンプル要するに第三神殿になっているわけなんですアメンですからあなた自身たちがみんな神殿なんですあなた方が神様がおられる神殿ということをわからないのか昨日第一コリントの3章16節17節読みましたよね昨日来なかった人たちは残念だから後で読んでみてくださいね今日時間がないから皆さんねですから皆さんが本当に聖殿であるならば本当に私たちがイエス・キリストの御声が聞こえるはずなんです例えば耳が聞こえなくても御言葉を通してでも何かの形で主は導くはずなんですでもじゃあそしたら聖霊をどうやったら受け入れるかの問題なんですよ今ねどうしたら聖霊様を受け入れられるのみんなそれが今課題なのそれでよく多くの人たちがいや悔い改めはしなきゃいけないんだけど先生今悔い改めはどうするかわからないと実際教会で今の教会では悔い改めなさい悔い改めなさい悔い改めなさいと言ってるけども実際どういうふうに悔い改めるかっていうことを教えてくれるその教科書みたいな本とかそういうのも全くありませんだからこそこの本を私がもう20年前から作ってこれがやっとね本ができたんですよ。これ本買ってない人手挙げてみてください。買いたい人。20冊ぐらい送るからちゃんと買ってください。 これはシャルモ教会で今100冊しかないっていうのに、この間昨日20冊持ってきたんだけども、もうないんですよ。だからしばらく出てこないから、買った方がいいですよ。あなたたちの人生変えるから。皆さん、どうやったら、そしたら聖霊によらなければ私たちは主を、私たちが主人だと言えないのに、どうやったら聖霊を受けますかっていうことを多くの人たちが言ってるわけなんですね。でも神様の御言葉を通して私たちが学ばなきゃ、その体験として学ぶよりは、神の御言葉を通して御言葉がちゃんと裏付けられて、その御言葉の体験じゃなければ、皆さんそれは1割なんですね。じゃあ聖霊をどうやったら受け入れるかというと、使徒の働きの2章を見てください。じゃあ36節から38節まで読んでくださいね。じゃあ、じゃあ一緒に読み出します。せーの。この事件が、ペトロが3000人の前でユダヤ人を3000人置いといて、あんたたちが十字架に釘刺された、そのイエスがメシアなんだよということを伝えたわけなんですね。そしたら人たちを撃ったりして、おー、じゃあ私たちどうすればいいのって言って泣いてる時、うるさいって言ってません。悔い改めなさい。それでイエス・キリストは何よって、バプテスマを受けなさいって言ってるわけなんですね。皆さん、バプテスマを受けなさいって、この教会バプテス教会よね。水の中に入ったからバプテスじゃありません。これは模型なんですね。でも本当は水の中に入るという意味はどういう意味かっていうと、水の中に入って10分以上生きられる人一人もいませんよね、先生ね。今度バプテスするときにちゃんと水の中に入れて10分ぐらい置いといてください。死ぬかどうか見てくださいね。これはカラディアの2章20節で、もはや私は死に、私の内側にイエス・キリストが住まわれるということなんですね。アメンですか。ですからバプテスマを受けたということを、私の血がを捨て、自分のすべてを捨てて、主、あなたが私の主人になりますよということを言ったときに、聖霊を受けるということなんですよ。アメン。ですからバプテスマを受けたということは、もう私は死んだ、それでイエス様が私の内側にとすまわって、私の主人になったっていうことなんですね。アメンですか。これがさっきの第二のコリントの中三章の五節通り、イエス・キリストが私の内側にあるっていうことなんですよ。それがあなた方が、イエス・キリストがあなたの内側にあるから、そのあなた方礼拝は何のために教会でやるんですか。テンプル、昔はテンプル行かないとバイブルがなかったわけなんですよね。それとその神殿に行かないと礼拝ができなかったんですよね、ユダヤ人はね。でも今イエス様の時代、今聖霊様の時代は、別に教会来なくてもいくらでも礼拝はできます。でもテンプルで集まるということは、 2,3 人集まるところに私が共にいるっていうから、そのテンプル、要するに聖殿が集まったら集まるほど力が湧いてくるわけよ。アメン。だからこそここで礼拝を捧げるっていう意味なんですね。じゃあもし教会行かなかったら礼拝できないって言うんだったら、北朝鮮の人たちはみんな地獄行くよ。だって教会行くとりこれじゃない。もう隠れて、布団に隠れてこうやってね、イエス様イエス様イエス様って言ってるのに、違うの。私の内側にイエス様が住んでいられる。アメン。これが信仰なんです。これが礼拝するあなた方の一人一人がテンプルなんですね。だけどあなた一人は聖殿なんだけども、礼拝とは違うんですよ。教会というものは集まって、 2,3 人以上集まったところが教会だっていうことを言ってるわけなんですね。アメンですか。ですから皆さん、日々あなた方がもしテンプルであるんだったら、あなた方が聖殿だって、神が住まわれる聖殿だっていうことわからないのかって言ってるわけなんですね、イエス様がね。まあしょうがない、 カラディア の第一コリントの3章16節読んでみてください。第一コリントの3章16、17節読んでください。じゃあ一緒に読み出します。せーの。あなた方が神の神殿であるならば、聖なるものにならなきゃいけないわけなんですね。アメンですね。じゃあ、カナディア のコリントの6章 の中古節から最後まで読んでみてください。皆さん、ちょっと今日はちょっと刺されると思うんですよ。でもこれが本当に皆さんの福音だっていうことをよく覚えておいてくださいね。じゃあ、中古節から最後まで、6章のね、せーの。アメン。もう説明言うようがないでしょ。皆さん、この御言葉通りなんですよ。あなた方の体はイエス・キリストが住まわれる体なのに、あなたたちが罪を犯したら、娼婦の体になるということなんですよ。ですから、神はここにいられないわけ。アメンですか？ですから皆さん、じゃあ罪に対して皆さんが敏感にならなきゃいけないんですね。でも罪っていうものはどういうものか、皆さんちょっとね、聖書が教えてる罪に対して皆さんちょっと勉強したいと思うんですよ。これ勉強会でもあるわけ。皆さん今までは悔い改めなさい、悔い改めなさいって言ったら教会来ないで、本当によそで何か間違ったことだけがあなた方は罪だと思ってるわけなんですね。いや違います。じゃあマタイの福音書の中古書を見てください。じゃあマタイの福音書の中古書の中9節から20節読んでください。じゃあマタイの福音書の中古の中9節と20節、せーの。じゃあそれからマルコの福音書の7章の21節から23節も読んでください。マルコの7章の21から23節。じゃあマルコの福音書の21節、7章の21節から23節、せーの。じゃあ皆さん、この御言葉を聞くと、皆さんは、いや私はこういうことしてませんという人多いかもしれません。でもこの御言葉を解き明かすと、皆さん本当に驚くと思うんですよね。悪い考えというのは、第一ティモテの、これをこのまま指しておいて、第一ティモテの6章10節を読んでください。じゃあ第一ティモテの6章10節、じゃあ一緒にお読み出します。せーの。皆さん、お金を愛することは韓国語で一番悪のものだって言うんですね。それで金銭を愛する上に惑わしにされて自分が自分を刺すって言ってるわけなんですね。それを悪い考えって神様は言ってるわけなんです。アメンですか？ だから一万悪のもど、要するにもちろんあなた方がお金がなければ生きていけません。今は食べることもできません。でもあなた方が金銭を、だからお金を稼がないでほしいと神様は言ってません。でも金を求めてあなた方が罪のその、あの、ものにならないように神はおっしゃってるわけなんですね。お金で富になって、いろんな人を騙して何して何して何して、もう本当に茶屋鉢の人間、本当に弱いものをいじめ殺して茶屋鉢になるわけなんですよね。皆さん、そういうことを神はおっしゃってるわけなんですね。ですからその悪い考え一つだけでも金銭を愛する一万悪が入ってるっていうことなんです。それでその一万悪が入るということは惑わしが共に入るわけなんですね。だから惑わしっていうのは万物の神なんですけども、自分をね惑わされて何が正しいか分からなくなるわけなんです。じゃあ2番目、悪の考え、それから次は淫乱ということがあるわけなんですね。皆さん、淫乱っていうことはどうだと思うんですか。皆さん、マダイの勲章を見ると、女を見ていい女だなぁと思っただけでも、淫乱だと言うんですね。でも、普通、多くの人たち、ある役者の人がこういうふうに言ったんです。その話したら、先生、健康な男だったらみんなそういうのは考えるのは当たり前でしょと言うんですね。それは当たり前です。世の中では。で世の中で女を暴行したりしたら罪になりますね。でも、女見ていい女だな、一回ちょっと一緒に耐えたいなと、寝たいなと思ったら罪にはならないよね。お金罰金払いませんね。でも世の中には六法伝書っていう、あの世の中の法律があります。でも神様は、神様の立法はこれです。皆さんは世の中に生きながら、あなた方は天国の市民権です。アメンですか。そしたら天国の市民権なら、この市民権のこの立法を守らなきゃいけないわけなんですね。アメンですか。ですから本当に皆さんがこの御言葉に対して本当に忠順しなきゃいけないんですよ。最初皆さんがこれが淫乱下淫の罪だって言ったら、あ、そうです、その通りです。だけどほとんどの人たちが考えてから罪が動くわけなんですね。バカじゃあるまいし、動物じゃあるまいし、ただ考えないでその罪を走る人は一人もいません。まず考えから罪が始まるわけなんです。ですから一切考えることも、ですからヤコブの手紙を見ると、悪は模様も捨てなさいと神は言ってるわけなんです。ですから皆さんが罪から遠ざかるということは、まず清い考えをして、清い神様の御言葉を黙想して、本当に口ずさむということを、神様がこれを幸いのものだと詩編には言ってるわけなんです。アメンですね。それと皆さん、これから神様と仲良くなりたいという人は、皆さん御言葉を知らないという人はイエス様に対して知らない人なんですね。皆さん、イエス様を信じます、私はイエス様の子供ですって言いながら、御言葉をもし知らないんだったら、イエス様を知らない、神様を知らないことなんです。この世の中でイエス様、神様を教えてくれるのは聖書しかありません。御言葉しかありません。アメンですね。私がなんでこのぐらい御言葉を知ってるかっていうと、私は御言葉暗記してません。もともと勉強嫌いなんだから。だけど私は祈ったら神様が御言葉をくださったわけなんです。それで私に聖霊様が送ったあの働きによって、アドアドで見たら御言葉だったわけなんですね。それで自分の体にこの御言葉が身についたわけなんです。だからいつも私がバイブ、外行って、韓国人のその集会するときは、私の体がバイブルだよって言ってるんですね。そのぐらい私はいろんな体験をしてしまったわけなんです。だから、御言葉の達人じゃなくて、御言葉が、イエス様がどうだったと言ってるんですか？ヨハネの福音書の一章中四節には、御言葉が肉になってこの世に現れた。あの方がイエス様なんです。それと、恵みと真理が満ち溢れたって言ってるわけなんですね。アメンですか。皆さん、これから御言葉をちゃんときちんと皆さんが持って、御言葉を朗読し、御言葉を口ずさまなきゃいけないわけなんですね。アメンですか。これこそが本当にイエスキリストを知る、イエスキリストを愛するって意味なんです。皆さん、愛するって、皆さん恋愛みんな知ったことあると思うんですけども、会いたいでしょう。とにかく一緒にいたいでしょう。イエス様愛してますってさっき全部言いましたね。そうしながら、あんた聖書をいつも持って歩いたり、聖書をいつも読んだりしてないっていうことは嘘だよ、これ。愛してないっていうことだよ。嘘ばっかり言うんじゃない。本当に愛してんだったらバイブル離さない。なぜ？愛してるんだもん。だから一緒にいたいんだもん。 これが神様と私の愛なんです。だから神様もその御言葉で私たちに愛してるから表せたいわけよ。それが神様の愛なんです。だから多くの人たちが愛してる愛してる愛してるって言いながら、愛はちょっと待て、私は人と仕事してくるからって言って、神と共にいるっていうことを皆さんがしません。じゃあここを見るともう一つあるんですけども、淫乱というものがあるんです。殺人というものがあるんですね。殺人というものを見てみましょう。第一ヨハネの3章15節を見てください。じゃあこれちょっと読んでみてください。せーの。アメン。皆さん、兄弟を憎む者は殺人者だと、人殺しだって言ってるんですね。それで、それだけじゃないんですね。永遠の命がとどまらないって言ってるわけなんです。私たちは人を殺してはいません。でもしょっちゅう憎んだり、しょっちゅう私たちは敵を作ってるわけなんですね。自分が自分の体から出た子供ももう憎たらしくなるときあるんですよ。だからしょっちゅう私はもうこの野郎バカ野郎とかうちの娘によく言うんですけども、もう次の日私は必ず夜中になると、まだ殺人しましたって言って私は泣くんですよ。なぜならば私はこの御子供が入っているから、ちゃんと夜中にね、寝る前にちゃんとこう幼稚のあの人のあーあーだってえーって言って、塩ごめんなさい、許してください、天皇書物に書いているもの全部イエスの血潮にあって清めてください、許しますって言って、めぐちゃんごめんね、ママさっき怒ってって言ってちゃんと言うんです。私はなぜ日ごとそれを持っていかないようにするから。皆さん、だから御言葉が大切なんですね。もし皆さんこれから敵がいるんだったら、早く皆さん許してあげてください。これこそがあなた方の神様の特権なんですよ。あなた、この前に許しというものはあなた方も許してくれません。神様は。もしあなたが人を苦し、憎んだり、でも日本の方って一度敵になってしまったら一生顔見ないもんね。韓国人の場合は和解をするんですよ。ごめんね、この間と言ったらお酒飲んでなんかあるとね、あすぐまた友達になったりするんだけど、日本の方っていうのは、あすいませんって言っといて一生見ないんですよ。これ罪ですよ。アメンですか？罪ですよ。これ私が罪だって言うんじゃなくて、イエス様が罪だって聖書に書いてありますよ。私、駒場泉が言ってるわけじゃないんですね。だけどそれだけじゃなくて、永遠の命がとどまらないって言ってるんです。永遠の命って何でしょうか？イエス・キリストが、私が道を真理を命だって言ってるわけなんです。じゃあそしたらイエス様がとどまらなくなるっていうことなんですね。脅かしじゃありません。これ真実御言葉なんです。アメンですか？ここまで皆さん深く神様に対して、皆さん御言葉に対して皆さんが本当に悔い改めなきゃいけないということなんです。もう12時半になってしまった。もう終わらなきゃいけないね。何時までですか？そろそろですか？もう帰られないね。2時からまでありますから。これも中分の1もしてないのよ今。だから皆さん本当にこのマダイの福音書の中5章の中9節だけでも、皆さん本当に深い祈りができるんです。金銭を愛する者によって一万悪のもとになる。それから人を許さないことにだけでも、本当にあなた方がイエス・キリストがとどまらなくなっちゃう、永遠の命を得られないということになるわけなんですね。あなた一生懸命イエス様愛します愛します愛しますって言っても、皆さんが愛してるってことと、私たちがイエス・キリストが内側にあることとは違うんですよ。皆さん、イエス・キリストが私たちの内側にあることが信仰だって言ってるわけなんですね。信仰がないものは御国にも行けない、ここにも世の中でも神様が自分の子供だと認めないんです。ただ、ヨハネの福音書の一章中二節を見ると、受け入れた方、すなわちその名を信じた方は神の子供とされる特権を与えたって言ってるんですね。だから、受け入れたものとは信じたものとは違うんです。イエス様を受け入れましたっていうことは、いや、私がイエス様が十字架に釘刺されて、うん、私の罪のために、罪を背負って、もう死んで復活した、うん、それを私認める。だからそれを信じますっていうことを受け入れたっていうことなんですよ。でも受け入れた方はどういうことをならなきゃいけないかって、信じる者は、行いが伴わなきゃいけないんです。
変わらなきゃいけないんですよ。
昔のその世の中のさだらけ、すべてに神様の目線で聖書通りに皆さんが悔い改めて、御言葉通りに歩まなきゃいけないものを信じたものって言うんですね。アメンですか？神様の戒めを守るっていうことが神様の愛だって言ってるわけなんですね。ですから皆さんがこの聖書通りを守らなかったら、あなた方は信じた方にならないわけなんです。信じないと皆さん、イエス・キリスト私の内側に入らないということなんですね。そうじゃないとあなた方は聖殿でもなければ、神の子供でもないわけなんですね。アメンですか？ですから私は15年間中国演教会で一生懸命信じます、信じます、信じますって言ったけど、やったり、これやったり、全部やってったわけよ。なぜ？ただ信じます信じます教会は言ったんだけども、私ももちろん御言葉を知らなかった私の罪もあるけども、教えてもらえなかったんです。だから神様が私を用いたと思うんですね。お前は罪をいっぱい犯したから、お前は悔い改め教えろって言うんじゃないの。だからもう一生懸命悔い改め教えるしかないんですね。私の経験があるから。皆さんは15年間の私は執行職会時間を無駄にしたわけなんです。15年通いながら私なりに一生懸命やったんですよ。一生懸命献金したり、一生懸命教会も通って、一生懸命悪いことしてました。でも、もし早く教えてくれたならば、私がそういう人生を、間違った人生を送ってないはずなんです。だから私は正直言って、もう喉が枯れるほど違う、イエス様を信じるものはそういうものじゃない、本当にあなたたちが変わらなきゃいけないんだよ、虚しい行動から取り離れて悔い改めていうこと、方向転換することなんだから、変わらなきゃいけないということを訴え続けてるわけなんです。私がハワイに行くときは、1995年ハワイに行くときは明日がなかったんですよ。イエス様がハワイに行けって言ったとき、私ハワイ行ったこともなかったんです。明日、うちの旦那が100万円くれたんです。それでハワイに行ったら、アメリカのバンクにオープンしたら日本人はちゃんとお金送られるから、そこに行ったら私がお金送ってあげるからって言ったんです。でも周りの人が私に言ったんです、日本人どうやって信じるかお前、うん、ちゃんとね、弁護士だから公証役場行ってちゃんとね、ちゃんと書いてもらって、確証とかちゃんともらって、法律的にちゃんと守ってから行きなって言ったんですね。でも私はイエス様の出会ったんです。主に出会ったから、いらない、イエス様がちゃんと私を見守ってくれるからって言って、お前やっぱりこれだねって、昔はこれでおかしくなって、昔はこれでおかしくなって、昔はこれでおかしくなって、みんなおかしいけど、最近本当に本物のイエスになっておかしいねって、周りがみんなそういうふうに言ってたんですよ。それで私の周りはみんなニコばかりだったんで、あんたは悔い改めてちゃんとやり直しなさいって、うるさい、お前が私のせっかちにくれるか、うるさいよお前やと、そういうふうに言われたんですよ。でも私は彼女たちにせっかちを渡すことはできない、だから悔い改めなさいって、あなたたち子供たちにみんな呪いが流れるからって言ってね、そう言ったら、うるさいお前は本当に呪いはお前だよって言ってね、そうやって言われたんですね。それで私アメリカに行った時に、みんなが私に気違いだって言ったんです。いや、私は気違いです。イエス様に狂ったんです。でも未だに、イエス様は、私を信じたイエス様は、一回も私を裏切ったことはありません。次の式に生活費を送らなかったら、あなたはどうするつもりかって言ったとき、いや、私はイエス様が生きてるから、私ホームレスやっても天国に行けばそれでいいって、私大きな顔してたんですよ。それが信仰だったの。虚しい行動から私は本当に方向転換をしてしまったの。その時に主は今まで25年間ずっと守り続けてきたんですね。アメンですか？皆さん、本当にもし今日この御言葉一つだけでも皆さんが打たれるんだったら、本当に悔い改めて何かっていうことをよく覚えていってください。ただ教会に来て礼拝をして日曜日来ただけで、皆さん鎮座って拝み屋みたいに、いやー今日やったと思う、そういう気持ちを持てるんだったら、それも罪です。空上礼拝の罪です。今日からは違います。イエス・キリストはあなたの内側にいます。昼も夜も共にいます。寝る時も共にいます。ですから皆さん、主がいつもいるから、あなた方は悪いことできません。だからこそ皆さん、主と共にいることがあなた方が信仰生活であり神の子供なんです。例えば日曜日教会へ来られなくても、あなた一人で礼拝しても主は喜びます。 でも集まれば、どうせ集まって一緒に礼拝したら必ず主は復活の日、今日の日は安息日の次の日にイエス様は復活したから、復活を記念して礼拝するものなんだから、ここで恵まれましたっていうことは禁止、言っちゃいけない。あなた方は恵まれましたっていうことは、1週間の6日間の間に世の中で皆さんがいろんな戦い、いろんな悪魔サタンの攻撃から主が守ってくださったから、から今日ここにいます。あなた大阪で中何人ぐらいパパパパパ殺していった連中いるでしょ。それにはもう引っかかったらあなた死にますよ。道路歩いてる時に車が来てパーッとぶつけてあなた死んだかもしれない。みんな世の中に空人はありません。でも今日まで守られてっていうことが恵みなんです。だからこそ6日目にちゃんと6日目に守られて、7日目に神様が出荷したその日を感謝で捧げる生贄こそが礼拝なんですよ。アメンですか。ここで牧師の今日の説教は恵みがないなとか、それはあなた方異端なの、異端。あなたたちが生贄なんですよ。昨日レビ記の一章読みましたよね。あなたたちの内情を全部燃やして神様にちゃんとこうのあのこうでちゃんとね煙でちょっと捧げる時に神様が何て言ったんだろう、もういい匂い、おーくつめって言ってたでしょ。それがあなたたちの祈りなんです。教会に来てしよう、私一週間主と共にいるんだけども、本当に私はこういうことこういうこと、主私が間違ったことしました、主許してください、私は本当に生贄として悔い改め、イエス基督の血潮によってもう一度油を注いでくださいと。これこそが礼拝なんですね。礼拝の仕方を皆さん本当に間違ってますので、これからは恵まれましたじゃなくて、私は生贄として捧げに来たと。それでただ見上げるのイエス様だけ、ただ見上げるの神様だけ、十字架だけにならなきゃいけないわけなんですね。アメンですか。皆さんこれね、氷山の一角なんだけども、これからずっと礼拝、それからまだ祈りをどういうふうにするか、ここはちょっとね祈り の課題をちょっと教えたいんですよ。ですから皆さん帰らないで、帰る人はしょうがないけども、帰らないでみんな待っててくださいね。本当に私は命が枯れるまで皆さんに教えたいものを教えたいんです。あまりにも多すぎる。本当に主は生きておられる。皆さん本当に愛してます。私みたいな本当にコミみたいな女もここまで私を立たせて、皆さんの前でこういうふうに皆さんは神はさせてくれる方。私に神様は何て言ったと言ったんですか。ハワイの時に娘が3歳の時にアラモアのショッピングセンター歩きながら、若い自分の年ぐらいの女の子がお父さんの手をつないで歩いてる時に、こう泣きしながら、私もうちパパとお手手つなぎて歩きたいな歩きたいな、そこでね大泣きしてるわけなんですよ。でもあの時私はそこでもう道路道端に座って泣きました。神様、私うちのパパと私と別に憎み合って別れたわけじゃありません。罪が嫌いから、罪が嫌いからイエス様が清めなさいって言ったから私は別れて、戻して離婚するっていうのも私は勝手に戻してきたんだけど、この子も私が罪のせいで生まれて、ここまでこの子が悲しまなきゃいけない、この子をどうすればいいんですかと言って私泣き叫びました。その時神からの御声が聞こえたんですよ。第一サムエルの2章の6節から10節の御言葉が大きい声で、そのど真ん中のアラモアのショッピングセンター、そのうるさい中で聞こえたんです。人は殺すこともあるし生かすこともある、飛んでることもあるし本当にヘリクダルこさせることもある。あなたを本当に下から本当に高貴の座に座らせるからって言われたんですよ。だからそこで私が祈りながら、なんで私みたいなこんなコミみたいな女は投稿機の座に座らせるんですかって言った時に、主がこういうふうにおっしゃったんですね。無事なお前を使って知識があるものを恥かかせるからって言われたんですよ。これが神の力だったっていうことを見せたいと神はおっしゃったんですね。だから私はそれはどうでもいいから、うちの娘なんとかしてください、そこでまだ言ったんですよ。泣きながら、無事でも何でもいいからうちの娘なんとかしてくださいって言ったの。そしたら神様がこういうの言った。うるさい、私が育てるから。本当に今まで立派に守ったんですね。もし私の DNA 持ってったら、世の中の男が全て自分の男にならなきゃいけない立場なんですよ。今満24歳なんだけど、未だにピュアで守られて、 シカゴのそのアートスクールっていうのはほとんど 70% 以上がレズビアンなんですね。そのアート系の人間たちは。でもそこでも守られて、本当に今はシャルモ業界で7時間8時間祈り手になって、本当にピュアで守ってるんですよ。男一人も知らない。本当に純粋にあなたは体をきれいにして、神様が導いてくれるまであなたは体を大切にしなきゃいけないんだよって言って、OK?OK? ママビカイア OK?OK?OK?、OK? OK? 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 いまだに本当にね、これが皆さん、親が変われば子供は変わります。それで半年後に私は大きな集会に行って、ヒラシントのくせに、それもセコンドだって言った女が、博士後のその牧師たち の, あ の, そ の, あの数連会か何かで、私がメッセンジャーとして2時間3時間1日を語ることになったんですよ。あれからアメリカで有名になって、それで未だにこうやって回ることになってるわけなんです。皆さん、神様は素晴らしい方。ただ神が用いるために、あなた方が神様に本当に従わなきゃいけないんです。捨てるものを捨ててください。礼拝というものを通して、礼拝会というものを分かってください。それであなた方の罪のせいによって、自分の子供たちがどれほど苦痛になるかということを、皆さん聖書には書いてあります。それも向かから上から流れているものだと、私たちもこういうに流れているから、私たちに呪いがかかれるということも聖書に書かれています。先祖の咎がどれほど強いか、後で二次会はそれを教えます。今40分過ぎたんで、もうこれで今回はちょっと終わらせます。
主よ、今泉先生を通して本当にあなたが語ってくださいました。一人一人の心に本当にチャレンジしてくださいました。今私たちのそれでも固くなな心、自分を変えたり曲げたりしないで、自分のこれまでとどまっていた生き方を貫いていこうとする、その固くなな心を聖霊様打ち砕いてください。今あなたにお捧げします。お委ねします。本当に柔和なイエス様の心、柔軟な心、あなたの御言葉に聞き従っていく心を今与えてくださったことをありがとうございます。私たちは信仰を持って受け取ります。そして本当に悔い改めは一瞬で一回で終わるものではありません。日々罪を重ねていきます。そして本当にそれをサタンがついてきます。でも悔い改めるごとに、あなたは命の書にもう一度名を記してくださいますから、どんな悪い御業よりも奇跡よりも命の書に名が記されていることを、それを喜べとイエス様がおっしゃいましたから、今私たちは一緒に喜びます。新しくされたことを感謝して、あなたを賛美します。イエス様の皆で祈ります。
それでは応答の賛美。